FM 広報藤沢、本日は高齢者交通安全教室について防犯交通安全課の時和さんにお話を伺います。時和さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、防犯交通安全課の役割とその中での時和さんの担当業務を教えてください。
私ども防犯交通安全課はですね、市民の皆様が安全で安心な生活が過ごせるための防犯対策の推進やですね、交通安全意識を高めるためにマナーアップ運動や通学路点検、また交通安全教室の開催なども事業をですね、地域の方や警察と一緒に行っています。で、その中で私の担当業務なんですけども、交通安全意識の向上のための活動としてですね、幼稚園や保育園で信号機の見方や横断歩道の渡り方、また小学校では歩行や自転車のルールや乗り方、そして地域の市民センターや公民館で高齢者の皆さんに対して交通安全教室をやらせていただいています。
私たちが安全に暮らすために必要なことというのを本当に教えていただいているんだなと感じました。さあ、それでは今回のテーマでもある高齢者交通安全教室ということなんですけれど、改めてご高齢の方の交通事故件数など藤沢市内の実態というのはどういった形になっているんでしょうか。
1月から7月末の藤沢市内の高齢者の交通事故の発生件数なんですけども、まず事故の発生総数なんですが851件になっております。そのうち65歳以上の高齢者の方の事故の件数なんですけども、もう282件と非常に多いです。そのうちの負傷者の数はですね、152人いらっしゃいます。そして残念ながらもうすでに3人の方が亡くなられています。
これは昨年度に比べると多いんでしょうか、少ないんでしょうか。
そうですね、昨年度に比べると多いかと思います。はい、
少し多いような形で推移していっているというところですね。はい、そして今回このご高齢の方への交通安全教室っていうことなんですけれど、加齢に伴って事故に遭いやすくなるなど何か要因などはあるんでしょうか。
要因としましてはですね、身体機能の変化が歩行に及ぼす影響に起因しているのかなと思います。年齢を重ねると一般的に歩く速度が遅くなって、そのため道路の横断に時間がかかってしまいます。また安全確認の動作が小さくなる傾向もあるようで、右左右の安全確認のために首を左右に振る角度が浅くなり、安全確認が不十分にだんだんとなってくるようです。
それでは私たちは大丈夫だと思わずに、こういった交通安全教室っていうのを積極的に参加する必要性を感じてきました。それでは改めまして、高齢者交通安全教室ということで、その内容についても教えてください。
今年度の高齢者交通安全教室なんですけども、年齢とともに変化する身体機能についてというものをテーマにしています。年齢とともに低下する視力や聴力および筋力などなどですね、身体機能の変化というものが今日の交通社会にどのような影響があるのかを統計や事故事例等を紹介してですね、交通ルールの再認識をしていただくともに、軽いリズム体操やビデオを見ていただいてですね、楽しみながら交通安全の意識を高めていただける交通安全教室だと思っております。
ということは、これはもちろんご高齢の方も参加してほしい内容なんですけれど、これからに向けてということで、今は大丈夫だけれどという方も参加対象でしょうか。
そうですね、ご希望であればそういう方でもどんどんですね、来ていただければと思います。
さあ、そして今回ご高齢の方が対象ということで交通安全教室のご紹介いただきましたが、ご年配の方が気をつけたいポイント、事故などに遭わないように、また起こさないようにするためのポイントについても教えてください。
まずですね、道を歩くときや横断歩道を渡るとき、また自転車に乗っているときとか自動車を運転しているときですね、若い頃に比べて視力や聴力、体力、先ほども申しましたけども、年齢を重ねるごとに確実に衰えてきます。ご自身に自覚がなくても老化は確実に進むことを再認識してですね、自分の体力を過信せず、若い頃よりも一層慎重な判断と行動に心がけていただきたいと思います。
そして今回、日頃から注意するべき高齢者交通安全5則というものがあると伺いました。その内容についても教えてください。
高齢者の交通事故の多くがですね、見通しの良い道路や交差点で徒歩や自転車での横断中に起こっています。悲惨な事故に遭わないように交通安全のマミムメモに気をつけていただければと思います。まずですね、交通安全5則の5つの中のマミムメモの間はですね、待つということですね。安全が十分に確認できるまで待つ。車は必ず止まってくれるとは限りません。横断歩道を渡るときも左右をよく見て安全が確認できるまでしっかり待ちましょうということですね。次にマミムメモの見、これは見るです。周囲の状況を見ましょうということでですね、車はすぐに近づいてきます。また周囲を確認せずに急な進路変更するのも危険です。周りの状況をしっかり見て安全を確認しましょう。次に無、これは無理をせず止まるということで、交差点では無理をしないで止まりましょうということですね。交差点では必ず一度止まって左右の安全確認をしましょう。通り過ぎた車の直後の横断も大変危険です。次に目、これは目立つということですね。反射材用品を着用して目立ちましょうということで、夜間は反射材を利用して目立ちましょう。歩行者からはですね、車のライトは見えても車から歩行者は見えにくい場合があります。次にマミムメモの最後のも、これはもっと知るということで、自分の身体機能の変化をもっと知りましょうということですね。一般的に高齢になると若い時よりも視力や聴力が弱まって歩く速度も遅くなります。自分の体の変化をよく知って交通ルールを守りましょう。以上の交通安全5則をですね、しっかり守って交通事故に遭わないように注意していただければと思います。
このマミムメモの中には本当に具体的な内容が含まれているんだなということを教えていただきました。さあ、もちろんご高齢の方々もご自身で注意することというのはたくさんあるんですけれど、私たちが地域の中でご高齢の方だけではなく市民みんなで気をつけていくべきこと教えてください。
当たり前のことなんですけども、歩道や路側帯には歩行者がいます。道路には自転車や自動車なんかが走っています。歩行者には歩行者の、自転車には自転車、自動車には自動車の、それぞれの交通ルールというものがあります。それぞれがしっかりと交通安全意識を高めて交通ルールを守って毎日の生活を過ごしていただければと思います。
交通ルールをしっかりと守り、そしてご高齢の方々がどんな状況にいるのかということも知るのが大切なんだなということを今回教えていただきました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ高齢者交通安全教室の PR とともにメッセージをお願いします。
今年度の高齢者交通安全教室は、先ほども申しましたけども、年齢とともに変化する身体機能についてというお話をさせていただいています。個人差はあると思うんですけども、年齢を重ねると若い頃に比べて確実に体の機能が衰えて、道路を利用する際に従前の行動を取ることができない場合があります。ご自身の今をですね、再認識していただく機会としてですね、交通安全教室に参加して意識を高めるとともに、軽いリズム体操なんかもですね、ありますので、心身をリフレッシュして、これからも無理せず毎日を元気に楽しく過ごしていただければと思います。
ありがとうございました。FM 広報藤沢、本日は高齢者交通安全教室について防犯交通安全課の時和さんにお話を伺いました。時和さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。